んやに
しんに
しん
にょーにょー。皆様こんばんは。今日は2023年10月16日月曜日、日本時間22時44分より収録を開始しております。ミョンファです。
吉田です。
アジジです。皆さん3本目の収録です。こんにちは、こんばんは、おはようございます。皆さんお元気ですか？はい、こちらは3時間ぐらい収録をしています。偉いって褒めてもらいたいけど自分たちで褒めます。はい、じゃあ今日のテーマです。ミョンファさんのお話からテーマに入っていきます。よろしくお願いします。
はい、もう最近聞き始めた人以外は私の職業を知ってると思うんですが、私は自分で制作もするけれども朝鮮学校の美術の先生をしていて、美術というか受講か、昔は中学校の、授業もしてたんですけど、今は小学校だけ、生徒数が児童数がすごく少なくなっちゃって小学校になって、で小学生だけを教えてるんですけど、基本私はあんまり、なんていうの、いろんなその、凝った、授業では凝ったことをせずに、子供らにがしたいことを自由にのびのびと見守る係。見守る、そこの場を、
見守る係、いいですね。
うん、そう。安全に、穏やかな空間として見守る係。あとはその、なんて言ったらいいのかな。奴隷っていうことはあんまり良くないから。なんていうの、しもべ、その子がこんなんしたいねんって言ったら、あ、こんなんどうですかとか、これはこういうのやりたいねんって言ったら、あ、こういうやり方もありますよ、みたいな感じで、ちょっとこう、
もみてね、
なんかやり方を、そうそうそう、提示するみたいな。でもそれ、いや、そんなんちゃうねんって言って拒否されることもバンバンあるみたいな、そういう、しもべ系でおる、感じなんですけど、でも、なんか、なんていうんやろな。私ってすごい、子供からしたら、なんていうの、うるさい存在、小うるさい存在かもしれへんなっていうふうに思うことがあって、実は。で、見守ってる系やし、のほうずなんですか、その自由にさせてるから別に小うるさいことなんもないじゃないですか。なんでそんなふうに思ったかっていうと、私娘も息子も、児童の時、生徒の時教えてて、あと、甥っ子も全部教えてるんですよ。ほんで、甥っ子とか息子から、おんま、の授業、キミョハ先生の授業、ちょっと、こううるさかったな、みたいな感じで言われると、ことがあって、え？みたいな。で、それは何かっていうと、なんかやっぱり、ちょっとこう、いけず、なんていうの、例えば、今、社会でいろいろある、政治的な問題をみんなの前で言ったりとか、あとは、ちょっとこう、差別的な発言、があったら、それはな、ってあかんねんで、みたいな、そういう、人権の話を、子供たちにはたくさんしてあげたいと思ってしてるんだけど、でも、ここでも披露してる私の話術がすごくこう、下手くそっていうのもあるし、プラスその人権のことに関して子供が、に、ちゃんとこう、伝わってるかとか、その子供に元々の前提の、その、なんちゅうの、知識がなかったりとかして、何回かこう、重なって、2、3回喋ってるって、ずっとこう、うるさく聞こえてしまったりもするし、プラス、私は多分、すごくこう、先週の話にもつながるんですけど、学生時代、児童時代、あっち側の人間のことをものすごく恨んでて、なんかどっちかっていうと、その、ピラーっとした華やかな世界でいる人が、世界でおったり、その、マッチョと華やかと一緒くたにして重なるのはちょっと良くないんだけれども、なんかこう、ウェイウェイしてる人たちが、そうじゃない人たちをこう、なんて言ったらいいのかな、こう知らんうちに踏みにじってることに対してすごく私の中で個人的な恨みがあるのか、やっぱりそういうちょっとこうなんていうんだ、他人をいじったりとかちょっと特徴のある子に対してそのからかったりすることに対してすっごい私 容赦できなくって、今でも目の前にいる子供たちに対してね、すごいこうケチョンケチョンにそこまで言わんでもええんちゃうぐらいに多分言ってしまう傾向があって、だから私多分なんていうの、ある一定の男の子たちにあの先生ほんまうざいって思われてるらしいんですよほんでなんかそれってだからいいねんって思おうとも思うんだけど、だからいいねんっていうのはそういう人のことをいじったりとかからかったりとかってすることはそんな良くないやんかっていう私と、いやいやそれでもなみたいなの、私のこの喧嘩、頭の中の脳内の喧嘩がいつもあるんです。私、あ、お前はそうとはいえ、お前は個人的な恨みをその子たちに晴らそうとしてんちゃうんかみたいな、とか、いやいやいやいや、ちゃうちゃう、目の前にそういう風になんていうの、人のことをからかったり自分と違う性質の子に対してそんな風に言うのは良くないよ、だからちゃんと言っていいんだよ、いやいやいやいやみたいなのの喧嘩がある、始まってるんですよ、始まってるとかよくあって、うん、あのでこの間その甥っ子とか息子とかに明波先生は自分が学生時代ちょっと小うるさい先生ではあったみたいな、美術の時間はすごく楽しかったけどまあ小うるさかったって言われて、やはりみたいなっていうのがあって、これをどうしたらいいんやろうみたいな、私はどうしたらいいんやろうっていうすごく曖昧な言い方なんですが、まだそういう頭の喧嘩があるっていうのを今ちょっとクイアに新入の皆さんの前で告白しようかなと思って持ってきましたこの話を
この話すごく面白い。なんかまずその生徒に対してなんかその政治的な話をするっていうところで思い出したのは、私の母もあの学校で非常勤の講師をしてるんです。で母もやっぱすごいその、うん、社会正義っていうか、うん、まあ関心の強い人だから、なんかこうなんかその世界で何か事件があったりとかするともうすぐにその生徒に言うらしいんです。でもなんかやっぱりその生徒としてはあーみたいな、うん、だからみたいな感じだけど、でもまあへこたれずにもう一方的にこう今日もバーって喋ってやったわーみたいなことをいつも言ってるので、美和さんだけではないですよっていう、なんかちょっと鋭利じゃないですけど、うちの母も日々今日すべて戦ってますっていうことと、でその男子を目の敵にしてしまう問題はこれすごい面白いなと思って、これってそのなんか目の前の相手を自分は本当に見れてるかっていうことだと思うんですよ。なんか、つまり、その自分の過去の嫌な出来事とか、うん、過去に出会ってきた嫌な奴らを投影しちゃってないかっていう話ですよね。
う
ん、
そうです。
いやー、これね、すごい、本当に難しいと思う。
いやー、難しいけど、私、これ、ここの難しい問題って、私のね、世界観だと、一緒に進んでいく友達っていうのは、そのさ、それさえも今までの話の筋からいくと、私からそういう汚いなんか匂いとか出ちゃってるわけじゃん。それで、私の今までのなんかトラウマとかそういうので、ピシャリって言っちゃったりとかするわけよ。その人が悪くないのにね。ピシャリって言っちゃったりとか、それは全部私のせい、私が今まで通ってきた経験上のことでそうなっちゃってるのに、だけど友達だったりとか、その通り過ぎる人とか人生でね、それを受けるのは人間としてしょうがないって私は思ってて、実は私がそうなっちゃうっていうのも、その他の人のトラウマみたいなのを私がピシャってこう投げられちゃったりとか、私そういう意味じゃないんですけどみたいな、なんでそう捉えるんですかみたいなのがすごいいっぱいあるじゃん。私もされたり私がしたりとか、それは全然あるんだけど、ここの問題ってそれが生徒にやっていいのかっていうことだよね。
そう
じゃあね、
そう
それ難しい、
うん、
それもう人間の差がだからみんなやっていいと思ったけど、生徒にやっていいかわからないな。
まあそのやってるかどうかもまだちょっとね、今の段階では
ですよ、ね、どうですか。
美穂さんそれをちょっと疑ってるってことですよね。それがその適切な指導の範囲内なのか、それとも自分のその市場がそこに、まあ、市場は入りますよ、うん。それは人間ですからしょうがないけど、でもその市場のその購入してる割合がちょっと多すぎるんじゃないか疑惑が美穂さんの中にあるってことですよね。
そうです。時勢は一生懸命しようとしてんで、だって、豊かで、その子ら、小学校や、一番最大で12歳やから、私の40個ぐらい下なのよ。30個、40個ぐらい下の子なのね。で、私はその、なんていうの、先生やからといって、やっぱり権威的になるのは嫌やん。でも、やっぱり先生っていう名前がつくだけで、やっぱり権威的になっちゃうでしょ？
なっちゃう。
30個も上って言ったらやっぱりそれだけで怖っていう風に思う子はいるわけやんか、
うん、
だから私のこういうパーってしたそのちょっと抜けてる感じの、性格はすごく今となってはいいなってすごく思ってるのよ。だから生徒が私のことをかもるっていう言い方するけどね、うん、なんかこうすぐこう冗談で言ったり、あとはそのなんていうのそんなんあかんやんみたいな感じでこうとファってこう言ってしまうような子供たちが多いし、そういう雰囲気を私が作り出せる、おばちゃんに なれたのはすごく今となっては良かったなってすごく思うわけ、うん、でそういうふうになんていうの私に対しては、私がわーって言ってしまったり、私に対してボンってこう戻ってくる、そういう子ら、そういう子たち、だから よく私はそういう子たちとバトルしちゃうんですけど、なんて言ったらいいのかな、先生はいつも僕、私のことを分かってくれないみたいな、いつもそうやって自分のことを言うって言うのよ。そう。言われて、はっと思ったわけ。ちょっと分量が多すぎるかも、私って、ちょっと思った。だから、適切な指導をしてるつもりだったんだけど、なんか、常にその子たちに対して、なんか、数人いるんですよ。そうやな、3人ぐらいかな。今、小五郎あたりあるのは3人ぐらい、3人。あ、でも、もう一人、4人ぐらいおるかな。4人ぐらいおんねんけど、その子たちからしたら、先生は私のことを分かってくれないみたいな感じのことを言うの。だから怒ったり、そういう言い方したら良くないよっていうふうに言ったときに、またそうやって言う。自分のことを、自分の日常を全然知らんくせに、その子と私とのやりとりを、先生は全く見てもないくせに、そのことだけを切り取って、そうやってね、弱い者いじめみたいな感じで自分のことを言う。自分のことを全く分かってないみたいな感じで、たまに言われることがあるんですよ。それは二人ぐらいに言われたんですね。で、それで、あ、もしかしたら私、その、なんていうの？適切な指導と思ってやってたけども、分量がちょっと多いかなーっていうふうに最近は思い出してるっていうのはあります。うん。だから、なんていうの？恨み。
うん
恨みもあるやろうなとも思うのよね。うん、恨みもあるっちゅうか、だから、なるべく、そうやって、なんていうの、人のことをこう、なんていうの、自分と違いのある人のことをそうやっていじったりするんじゃなくって、こう、うまいこと、こう、なんていうの、違うことを知りつつ、機嫌よ、無視するじゃなくて、なんて言ったの？共存できへんもんかねみたいな感じですごく思うのよ。わかるかな、
うん、
ほんで、そういう風に私は伝えてるつもりやねんけど、でもなんかね、やっぱりちょっと感情的になってるっていうところが、良くないなと思う。もうちょっとなんて言うの？あ、やっぱりちょっと私、その、過去の、恨みをぶつけてる率がちょっと多いかもってちょっと思うかな。
うん、まあ、でそれが生徒にも伝わってしまってるんじゃないかっていうことですよね。
そう思ってる。だからそんな話が私のこと分かってないっていうふうに言うのはそうなのかなとかって思ったりする。
その2人の生徒は、あ、まあ3人いるけど2人なんですよね。その私のこと分かってないっていう生徒、
私のことを分かってないっていうふうに言われたの2人です。
3人中2人ってことですよね。
うん、3人やな。3人、うん、3人中2人。
まあなんかちょっと
それ見たことないしな。 どうや言われても分からへんよな、二人とも。
い
や、
それって本当にでも小学生じゃないですか。だからなんか児童心理学の範囲に入るから、なんかちょっと簡単に言えないけど、でも言えるっていうのだけでもすごいと思うけど、私のこと分かってないって言えるだけでも。
ああ、まあまあまあまあまあまあ。その声すらも潰される環境はありますからね。
うん、うん、あるからね。それだけでも言えるだっていうことは、なんか本当は知ってもらいたいんだと思うんだけど、それを多分、私の感覚でいくとね、ミョンハには今分量の話をしてますけど、多分分量じゃないと思う。
分量じゃない。
こう、なんか一個のなんかを取り出すのが重要。なんだろう。
何やろ、それ。
その子が言ってもらいたいなんかだったり、その子が言いたいなんかだったりっていうのが言えないんだよ、今。多分。
何なんでしょうね。なんか、何なんだろう、それは。
いやー、でもね、なんか。
アプローチの問題ってことですか？
アプローチの問題。ああ、でも分かんないね。これってさ、分からないけど、小学生だから何とも言えないけど、大人になってさ、なんかこう、この人のことはよく見えるけど、この人全く見えないってあるよね。
ああ。
見えないっていうのは見えてないってこと？
あ、見えてないじゃなくて、この人がどんな人かっていうのが理解できない。
あ、理解できない。ああ。
すごい理解できる人と、
ああ
、こういう思考でこれやってるんですね。っていうのが理解できる人と、全くなんでなのみたいな、一つも馬合わないみたいな。だからそれはもうしょうがないですよね。だけどそれは馬が合わないとは違うんですよね。
ちっちゃい時は馬合ってたと思う。やっぱりだから5年生6年生とかになって、ちょっとその子らが思春期になりだしてからそういうことがあったかな。ちっちゃい時はそうでもなかったかもしれないな。
思春期か。
うん。ちっちゃい時は私の膝とかに乗ったりなんかして、はもう、そう、あなたね、このね、赤ちゃんじゃないのが私の膝に乗ったらダメですよっていうぐらいこうベタベタしてきた子たちよ、みんな三人が三人、あ、だから。その言うてきた二人がどっちかって言うと私にもうめっちゃベタベタしてたかもしれないけど、その子たちがやっぱりそのちょっと自分たちが成長してきて、いろんなことに関心、先生見て見てみたいな、そういうあのなんていうの、自分の制作したものを見せて見て見て見てみたいな時から、どんどんどんどんもっといろんなものに関心を持って、その制作だけじゃなくって友達関係とか、なんかいろんなこうなんていうの、もうちょっとこう関心が広がったと時点で、なんかなんて言ってるのかな、そうやってなったかな。私に対して先生は全然自分のこと分かってくれへんって、また自分のことをそういう風に言うみたいな感じで言ってきて、あ、嘘、そうかみたいな、そういう言い方私知ったかなとか、
いや
ー、傷つく言い方しちゃったかなとか、
わかんない、わかんないですけど、なんか小学生とか中学生とか高校生の時って、もう大人になってからそういうことはあんまりないけど、学生の時って先生の一言で自分の何かがボッてこう分かっちゃった、自分が何か分かっちゃう時ってたまにあるじゃないですか。3年に1回とか4年に1回とか5年に1回とか、それでだからなんか分かりきったこと、分かんないけど、私いつも通信簿になんか自分の殻がすごい分厚いですって書かれてたの、先生に。でそれいつも書かれてて、知ってるよって思ったの。知ってるわって思って、おめえに見せたくないんじゃいって思ってたりとか、あの、とか、思春期だからね、とか、出方が分かんないんじゃいとか、うん、あの、その殻、だから殻ってなんじゃいって思ってたりとかしてたんです。
うんうん。
だけど、もう40年とか暮らしてたら、もう大体私が他の人と違うっていうか、他の人との違いも分かるし、その先生が殻って言ってたのも分かるし、でいろんなことが分かってくるじゃないですか。だけどその時って子供の時ってもがいてるから、なんかこう なんだろう、わかん、しとるわいってってなるんですよ。なんかもうちょっと何かが欲しいっていうか、多分私が何かっていうのをもうちょっと、なんだろう、なんだろう、知ってもらいたいっていうか、一緒に作ってもらいたいっていうか、もうちょっといい自分になる何か。だから妙、なんだろう、わかんないけど、妙、妙本人から見たら、なんかその口うるさく言わなきゃいけない、なんかそういうのがあるかもしれないけど、けど自分の中ではなんか違うものがあって、いや、このいいところをもうちょっとね、掘り出してもらいたいけど、見せ方も私わかんないしね、みたいな。どうしたらいいんですか、みたいな。
まあ、なんかその、その子たちが、自分を分かってもらえないっていう言い方をしてきたのは、なんかちょっと歩み寄りの気配はしますよね。なんか、ちょっと話したいのかな、みたいな。会話したいのかな、っていう。
対話したい感じがするさ、その二人は。そうだね、口うるさいっていう風に、あ、それはその子から聞いたわけじゃないけど、でも、あ、でも、はいはい、もう分かりました、分かりました、みたいな感じで、あ、だから、対話はしてないかな。
だからなんか、分かりたいよ、なんか言ってみれば、みたいな、なんかこう、なんだろう、もう、なんだ、ねえ、大変だね、先生って。
大変よ、
だって、こんなこともやんなきゃいけないよね。
そんな大したことないし、口かって全然うまくないのに、たくさん彼らよりもたくさん生きてるばっかりに、ちょっとだけいろいろ知ってるやんか。だから気になったことはやっぱり言うてあげなっていうふうに思うんやけど、本当に大したことないのよ、全然大したことないねんけど。でもね、やっぱり子供からしたら先生に言われる一言っていうのは、ね、やっぱり大したことに聞こえると思うのよ、まあね、で、分かってないと思ったらやっぱり分かってない、ね、いつもそうやって自分のことを悪者みたいな感じで言うけど、全然分かってないっていう風に多分思うんだろうし、本当になんていうの、あのなんでこんなさ、私も児童の時とか生徒の時とか、ほんま先生って何も分かってへんわって、私も先生のこと思ってたから、やじじじゃないけど、だからそんな職業をなんで私選んでしまってんやろみたいな感じで本当に思う時はむっちゃある。本当になんで先生みたいに、あんだけいやいや、こんな先生って嫌いみたいな感じで思ってた人に私なってるわみたいな感じでふと思う時はむっちゃある、むっちゃあるわ、ほんまに。ほんで大したことないのよ、本当に大したことないのに、ちょっと長く生きてるだけで、あ、これあかんと思ったら言ってしまう、言わなみたいな感じでなって、なんかなんやろな、ほんまに難しいな。
まあでもなんかそういう風に、なんか今の 3人いるねんっていう、その3人は結構ラッキーだと思いますけどね、生徒からしたら。
ラッキーですか。
うん、それよりも全くもって全然棒にも箸にも引っかからない子の方がかわいそうですよ。誰の先生にもこう引っかからないみたいな子いるじゃないですか。
いるいるいる。
おお、いるいるいるいるいる。そっちの方が多分やばいんですよ、
うん、
人生としてはね。
うん、でもそう、私、まあそうやな、
うん、だからなんか結構羨ましいけどね、その3人、うん、それわかんないけどね、頭痛いですね。
うん、なんかな、その口うるさく言っちゃう問題、私もちょっとその家族の中でそういう傾向があるかな。やっぱなんかそのフェミニズム、私がです。だからそのフェミニズムのこととか、あるいはそのレイシズムのこととか、私はまあ立場がはっきりしてるじゃないですか。うん、そうするとその、うん、祖母のちょっとした一言とか、あるいはこの間話しましたけど、その父親がうちの彼氏にボブマーリーだねって言った事件とか、なんかああいうことが起きるたびにやっぱこう、くろくろくろくろ私は言うんですけど、で、それが、なるほどねって納得してもらえることもあれば、なんかもう私がそれを何回も何回もそういうこと言うから、みたいな、なんか、あ、はいはいはい、分かったよ、おい、分かったよ、お前はそういう 立場なんだろうみたいな感じで、全然響かなくなっちゃうこととかもあったりとかして、ああ、なんか、難しいな。なんか、くどくど言う、くどくど言うだけでは、いや、当たり前やけど、人には届かないよねって思っていて。
わかるわ。それもある、それもある。
だからなんかね、美穂さんも多分同じ感じなんだと思うんです。やっぱ美穂さんも、人権のことすごく勉強してきて、で、自分でもその、体験してきてっていうバックグラウンドがあるから、やっぱその普通の人よりは多分そこのセンサーがめちゃめちゃ発達してると思うんです。で、そうすると、やっぱちょっとしたことでも、ふってこう、介入したくなるっていうか、くどくど言いたくなる。
そう、そうなん
だと思うんですよ。私もそうだから。
くどくど言
っちゃう
んだよね。
ただ、それはやっぱね、通用しないこともすごく多いから、なんかね、私たちは、美穂さんだけじゃないです。私たちは、なんかね、考えないといけないんですよね、方法を。
そうしたらいいですかね。ほんまやわ。
くどくど、くどくど術はもう。
くどくど術はもう時代遅れ。
もう
時代遅れっていうか。
もう合格してるじゃないですか。うん、じゃあ違う技をちょっと。
そう。それだけだと、通用しない相手もいっぱいいるから。てか、大人の場合はね、くどくど術でもいいと思います。その黙らせるっていうのは。でも子供は、まだ、全然これから変わるから、なんか、エンプしたらいいんですかね。
そうやね。ほんで、話術うまくたらなりたいなと思うんだけどね。ほんと、これなんはな、話術なんて。
いや、話術だと思います。うん、まあ、その広い意味での話術だと思いますよ。なんか、その、口が達者とかではなくて、なんか、ちゃんと、
やり込めるとかじゃない、
ね。やり込めるとかではないんですよ。なんか、
そう
なんていうかな、相手に、すごい、臭い言い方ですけど、相手に寄り添えるかどうか。で、相手に寄り添うっていうのは、自分の感情をある程度コントロールすることでもあるので、そこですよね。
ああ、それかも。多分
ネックが。
私に足りないこと、それかも。なんかすぐにこう興奮して、いや、こう、なんちゅうて、こう身振り手振り、こうやって、いや、身振り手振りでっていうよりは、
なんか最短距離で潰しに行こうとしちゃうんじゃないかな。私はそうなんですよね。私の場合はですけど、ただそこをこう押さえて、あ、じゃあどういう言い方だったら、ふむふむって聞いてもらえるかなっていうことを、ちょっとなんか戦略的に考えないといけないなって思います。この頃。なんか。
難しい。
あ、彼氏に対してもそうだな。私結構くどく言っちゃうんだよな。
なんか、くどくど術の話になってから、急に吉田くんと美穂さんのがカメラにだんだん近くなってきて、顔がだんだん近くなってきて、二人急に、
分
かれとか言いながら、顔が、で、私はだんだん、そんな術があったのみたいな。私はくどくど言わないか、そんな術があったのみたいな。
くどくど術ね、使っちゃうんですよ。いや、なんか、これ、例えば、私がなんか世の中で起きてることに、すごい、まあ、いつも、怒ってるじゃないですか。で、それを、まあ、彼氏にこう、わーって言うと、で、彼氏は、なんか結構ね、もっと大雑把なんですよ。まあ、まあ、でも、そうだよね。でも、歴史を振り返ってみると、人々は傷つけ合ってきたよね。それが繰り返されてるだけだよ、みたいな。なんか、でかい話をしだすから、いや、そうじゃなくてみたいな。なんか今同時代でさ、こういうことが起きてて、で、あなたは社会の中でこういう立場でしょ、こういう特権を持ってて、みたいな話をしだすとすごいうざがられるんです。だから、あ、ダメだ、これは聞かないなと思って。じゃあなんか、だから多分その相手は相手の世界観を持ってるじゃないですか。なんかその、すごく大きく捉えようとする。なんか普遍的に捉えようとする。そこになんか寄り添いつつ、自分のなんか怒りを分かってもらうには、どうしたらいいのかなっていつも思ってます。
難しいね。
すごい難しい。
でもなんか相手のその、ピンとくる取っかかり、
うん、
みたいのを探さないと、ツルッツルしてるところに話をこうやって乗っけても、ツルツル落ちちゃうの。だから、あなたはこれを知ってるけど、これと似てるでしょってやんないと、なんかこう、ずっと同じ話してる人に見えちゃう
ね。そう。ほんとそう。
それ難しいの。だからその人が何にこう反応する人なのかっていうのを見極めるのは難しい。
うんうんうん、あと反応するふりをすることもあるじゃないですか。 そうだねって分かったふりするけど、分かったっていうかその、共感するふりするけど、実は全然共感してないみたいなこともあったりするから、その見極めとかもある
し。確かに。でもさ、それさ、分かったとしてもさ、今共感してるふりしてるでしょとは言えないじゃん。だから。あ、分かってくれたんだっていうので丸く収めなきゃいけなくて、
そうそうそうそうなんですよね、そうなのです。
なんかそうやな、そうやな、だから特権にあぐらをかくような子になってほしくないっていうのがどっかにあるのよ、私の中で。子供たちに自分の持ってる特権にあぐらをかかないでほしい。ちゃんと自分の特権は特権として認識して、そうなんや、自分はここで優位なんやっていう風に思って、そうじゃないかったり、そういうのを持ってない人に対してもちゃんとこう押さえつけるような言動をしたり、あとからかったり笑ったりする風にはなってほしくないっていうのがやっぱりどうしても中にあって、でそこがやっぱりバーンって熱くなって、パーンってこう感情的になっちゃうのよ、パーンと。だからあとまず私は感情をコントロールするのをちょっと覚えるわ、本当に。やっぱり言っても30個下の子たちだし、もうちょっとその、なんていうの？すぐにこう、あかんやろみたいな感じで、くどくど言うんじゃなくって、コントロールしながら、とはいえ、どういう言い方をしたらいいのか、ちょっと、まだ、わかんないけど、自分でこう、全然こう、編み出せるのには時間かかるそうだけど、感情コントロールするっていうのは、まずやってみます。
うん、
ああ難しいね。
そうですね、それは最低限必要なことかもしれないなと自分のケースを振り返って思います。なんかいやでもこの話題すごい、なんか話題提起してもらってすごいありがたいな。あんまその
ほんまに
意識的に、そこまで意識的には慣れてなかったから、これからちょっと特にその今一緒に住んでる彼氏への、アプローチはちょっと要観察で意識するようにします。
うん。それとあとやっぱり、アジジがさっき言ってた、その彼氏とかさ、あと家族とか、大人とか、対大人とかの、やったら、まだ、もうちょっと、違う対処の仕方があったりもするかもしれへんけど、子供に対するときはやっぱり、より一層、もっと自分が、子供に対して自覚的にとかっていうだけじゃなくて、私自身が、明波自身がもうちょっと自覚的に、ね、自分をちゃんと自制しながら、コントロールしながら、やったらいかんとあかんよなっていうのは本当に、それは言われて、ほんまにそうやんなって、あかん先生でごめんなさいってすごく、
ちょ
っ
と、む
っちゃおしが。いやいや、だって。
いや、こんなの考えてる時点で素晴らしいと思いますけど、
いや、だって昔の、自分の恨みをそこでぶつけてるんやとしたら本当に良くないよ。
あけど難しいな。でもなんかこう感情を押し殺す派としては、感情をそれでなんかこうグッと一回飲むじゃないですか。それで機会がある時 言おうと思って待ってるじゃないですか。だけどその前に切れちゃったりとかしたら本当に変人になっちゃうんです。それは気をつけてください。本当に適材適所、そこで言わなきゃっていうところまで待てるかって結構大変なんですよ。私それでポシャったりとかするんで、だから我慢してもその後にその機会が来るかもわからないしね。その感情コントロールをどうするかっていうのもなかなか、そのグッと今回は飲もうってしてるとその機会が一回終わっちゃうじゃないですか。それでね、次にその機会が来るか分からないじゃないですか。
そうそうそう。
で先生は傍観してたってなってなるかもしれないじゃないですか。そうなっちゃいけないじゃないですか。だったらうるさい方がいいのかな。そのうるさいというか、その都度その都度何かを言ってる明波先生の方がいいのかもしれないってちょっと思ったりとかしたり、なんかどういう風に感情コントロールをするおつもりですかね。
でも感情コントロールするイコールまでではないじゃないですか。感情コントロールしつつその場でパッとこう何か言えればいいわけだから。
あ、 その時に怒らないでね。
怒らないで。うん。
まあまあ、その時に何かを言う。
怒ってるっていうふうに捉えるかもしれないけれども、でもなんか、その、ただこう、どやしつけるとはなんか違う何かがそこにあればいいんじゃないかな。
なるほど。なるほど。なるほど。
だからっていうか、なんていう、どういうふうに言ったらいいのかな。だから、前にも言うたやないやんか、言うたやんか、みたいな。
あきれちょう。
どっちでいいかな。
もう、なんな
んああ、言うたやろ
う。そういうのから、ああいうのからいろいろやってみたらどうですか。
言えたらいいのかな。本当やな。やな、うん。もうちょっとこう、こらっていう感じじゃなくて、う
ん、ちょっとなんかね、うん、あの思考を変えてみたら、なんか変わるかも。でもなんか急に、みま先生キャラ変したな、とかって思えるかもしれんけど。
うん、確かに。だから十人十色だから、なんかそれ、その、なんでそうなったのみたいのにハマる子もいるかもしれないし、なんかブラックユーモアで返してる時にそれにハマる子もいるかもしれないし、なんかいろんな方を試してみてもいいかもしれないですね。
せやな。
うん。
ほんまやな。
はい、
ちょっ ということで、うん、頑張ってみます自分なりに。
じゃあ、うん、
追いましょうね。
追いましょう、
うん、ステイチュー追いましょう。じゃあ、
うん、
次どうなったかもまた教えてください。
わかりました。どういう言い方したい、どんな反応が来たかみたいなにちょっと言うわ。
うん、でもそうだね、感情コントロール イコール黙るじゃないね。本当そうだね、本当そうだね。
それはそうだと思います。いやでもね、あのそうなりがちなんですけど、なんか、
うん、
なりがちなんですけど、う
ん、そうやね。ほんで私週に1回しかその子たちと会わへんから、うん、2時間やけど、うん、だからね、うん、本当にその時を逃してしまうと1週間後になるから、やっぱりあかんのよ。やっぱり
そうですよね。
毎日一緒におる人やったら、こうちょっと今回は黙ってみて次にとかっていうことはできたかるかもしれへんけど、
そういうのもありますよね。
そう、週一でしか会わないから、やっぱり時を逃さないのは大事だと思うの。でもその時さっき言わはったみたいに、ちょっと自分の感情をわってこうなんていうの、言っちゃうんじゃなくって、もうちょっと、
うん、
うん、もうちょっとちょっとから思考を凝らしてみます。
なんか先生から教わったことって全然覚えてないけど、先生が助けてくれた時と先生が傍観した時は覚えてるのね。だから先生から結局何習ったか全然覚えてない覚えてないけど、
うん、
だからやっぱりそういうのかな。
うん、私小学2年生、5年生、6年生が同じ先生だったんですけど、女の可愛い女性の先生で、うん、その人がね、すごいなんか、エコひいきをする人だったんですよね。それはめっちゃ覚えてるなぁ。あれはね、なんか今、いや、詳細は覚えてないんですけど、その感触として、その今振り返るに、やっぱね、市場がすごい入ってたと思うな、あの先生は。なんか、この子は好き、この子は嫌いっていう。のが、ダダン漏れになっちゃってて、で、それは他の先生からは感じたことがなかったから、うん、やっぱその先生はね、ちょっと出過ぎてたんだと思います。そういうのは子供はやっぱ覚えて
ると
思うな。
し、やっぱりなんかそれが法になっちゃうから、先生と親しかその時ね、やっぱなんか近くの親、大人ってあんまりいないから、そうなるとなんか、ね、あ、私って嫌われる存在なんだとか、私エコひいきから抜かれる存在なんだとか、なんかそうなると若干ね、なんかこう自分の自尊心が傷つくっていうか、この根底の部分でね、その大きくなっても治らない、それはもう自分で大きくなったら自分でどうにかしなきゃいけないけど、そういうのが傷つくっていうか、なんかそういうのはあるから、やっぱり
ね、
そこはその都度その都度感情をコントロールしながら、
まあ、でも美穂さんはその担任の先生ではなくて週に1回来る先生っていう位置づけだったら、もうそこはそこまで心配しなくてもいいかもしれないですね、逆に。
うん、
本当にその毎日ね、朝晩会うとか、なんか全部の授業をこう担当してる先生とかから、なんかもう、いや、くどくどくどくど、四六時中言われてたら、それは本当に嫌になっちゃうかもしれないけど、でもまあ、その、 海外の場合は美和さんの授業以外の場所もあるわけだから、
うん
うん、そこまで気にしなくていいと思うけど、うん、でもまあ その なんだあのなんで分かってくれへんのってこう不満をぶつけてきたってことはまあまあ思うことはあるだろうからその子たちはちょっと要注意かもしれないですね、
うんうんうん、分かってほしいっていうことだからね、うん
っていうかさ、本当私変な嫌な嫌なっていうかもうめんどくさい職業についてどの職業かってそうか知らんけどさ、えらい責任重大やんか本当に、
うん。でも好きなんですよね。
美術の先生が好きなの。美術の先生っていうかだから隣におるおばちゃんがっていう存在として好きなの。私はだから先生っていう先生前とはしたくないのよ。でもしてると思うけど、ここで言ってる時の明波先生は多分先生前としてるんだろうけど、先生にはなりたくないっていうのはどっかにあんねん今でもあって、とほんまに近所におるおばちゃんで、あと一緒にアトリエをちょっと一緒に共有しているおばちゃんみたいな、そういう立ち位置でおりたいのよ。
で、あ、難しいですね。でも言うて学校やし、そうそう、先生やしっていう矛盾が。
そうなんです、そうなんです。あとは学校がすごい忙しいから、ほっと一息を、あの、ここでカフェじゃないけど、そういう役割も、のところ、場所が、ここにな、うん、ここが、そこ、そういうところになったらいいなーっていうふうに思ってるのに、やっぱり、あかんって思うことがあったら許せなくって、キャーンっていうふうに言っちゃうところで、なんかね、こうカフェのマダム、カフェのマダムとしてあんまりもしかしたらちょっと良くなかったのかもしれない。言い方をとかをもうちょっと考えるようにして しないとね。
じゃあ
すいません、
カフェミョンファの、
まあ、そんな感じでした。
カフェミョンファが繁盛することを祈ってます。祈ってます。
はい
はい、
はい、
じゃあ皆様のお悩みもお待ちしております。下のフォームから入って、じゃんじゃんお便りください。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ、しりとりです。みおはさんから、じゃあ。
市場入れすぎ。ぎは難しい。市場入れすぎ。
ぎかき。
ぎ。きっと私のことをみおは先生は分かってくれるはず。
ず。好きな子も嫌いな子も生徒です。
あー
とか言ってなんか説教食べるおじじじいみたいになっちゃった。
素晴らしい。
いやいや、すいません、そんな偉そうなことは言えないんですけど、まあでもまあ嫌が嫌が王でもそうだなと思って、その、
うん、
好き嫌いはやっぱあるじゃないですか、人だから。
うん、うん、
ねえ、難しいですね、うん、大人になったら好き嫌いって簡単に切り捨てられるのに。
うん、ほんとほんと。大人の方が楽だよね。
大人の方が全然楽。
うん。うん。はい。じゃあ皆さん、何かあったらクイアニ診療を聞いてくださいね。またはお便りください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
お願いします。
バイバーイ。
バイバーイ。
ありがとうございました。